今朝恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書5章1節から9節です。ヨハネ5章1節から9節。ヨハネ5章の1節から9節です。宣言いたします。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足苗、痩せ衰えた者が伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたが私を愛してくださり、十字架の上で血を流して私たちのために犠牲となってくださるほどに私たちを愛してくださっていることを感謝いたします。その愛の主が今私たちに望み、私たちに必要な物事を御言葉から教えてくださすように、どうか取り次ぐ主の上の唇を清め、また預かる人々の耳を清め、あなたのその愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに知り尽くすこの時とならせてくださすように、どうかよろしくお願いいたします。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様こそ、ね、誠のワンダフルカウンセラーであり、私たちのあらゆる必要な人物ことをご存知であり、そして私たちのあらゆる問題をイエス様は解決を握っておられるお方です。イエス様のもとには癒しがあり、イエス様のもとには解決があります。今日のこの箇所において、ね、38年も、ね、病にかかっていて、その問題を抱えていた人が、ね、登場するんですけども、イエス様は見事一発でその問題を解決しました。イエス様はいかにですね、38年も凝り固まってしまっているような問題をも解決されるお方です。皆様は、ね、何十年も抱えている問題あるでしょうか。イエス様には解決なさる力が終わりになり、そして何よりもイエス様は皆さんを愛しておられて、そして知っておられるんですね。ここにおいて、ね、このイエス様が、ね、伏せている彼を見て、ね、6節では、ね、それがもう長い間のことなのを知って、ね、で彼に言われました、ね、伏せているのを 見る、ね、見るというギリシャ語は、ね、エイドというギリシャ語で、これ知るという意味もあるんですね。物事を見て、見た途端にその必要のその人の必要が、またその人がどれほど長い間、問題を抱えているか、その人がどんな気持ちなのか、エイドを、ね、知る、そして、ね、見て、そしてさらに知るんですね。見る方のギリシャ語がエイドで、それで、ね、長い間のことを知って、ね、この知っての方のギリシャ語はギノスコというギリシャ語、ね、ギノスコというのは、確かに知るという意味があります。さらに体験するという意味があります。 性的に、ね、男性と女性が交わることもギノスコ、ね、愛、その知る、ということですけども、ですからイエス様は相手のことを見て、知って、体験して、そして相手がどういう問題を抱えているのかを、ね、瞬時に、もう直感的にわかるんですね。皆さんもカウンセリングをするときにおいては、相手の外見、上っ面だけを見て、あるいは耳に聞くところだけを聞いて、で、それで分析してはならないんです。このイエス様のように、イエス様の視点、イエス様の体験、それでもって相手と関わるべきです。イエス様は、ね、その見えるところに従って、ね、ではなく、また聞くところによって裁かず、ただ、ね、その霊において、相手を見て、霊において相手を知り、ね、相手を体験し、ね、ということですので、イエス様は的確にワンダフルカウンセリングができるんです。皆さんも、ね、カウンセリングをするときにおいては、皆さんのなんか、ね、目で見る分析、耳で聞いたところによる分析、そこから、ね、論理的に組み立てて推理して、ね、あ、この人はこういう問題があるんだ。罠に陥ります。その人の本質は霊によってしか見極められないからです。そして人の心を探り極めるお方はただイエス様お一人です。このイエス様、ね、お一人に私たちは見て聞いて知るということを、ね、それを持っていくべきなんです。イエス様こそ唯一、ね、そのことがお敵になるお方であり、そして、ね、イエス様こそ、その体験ができるお方だからです。で、私たちはどうしたらこのイエス様へと持っていくことができるのか。どうしたらイエス様の体験が、ね、できるのか。イエス様は、ね、愛しておられるお方です。私たちのことを愛しておられるから。ですから皆さんが、ね、何か問題を抱えている人と、ね、接するに、その相手をですね、愛を持って接するとき、相手のことが見えてくるんです。先ほどの、ね、賛美、ね、主イエスなしには、ね、生きていけぬ、ね、賛美しましたね。イエス様は尊き血潮で救いたもを、ね、お方。愛を持って主は血潮を流し、望み慰め、栄えとなる、ね。イエス様はどれほど人を愛されたか、血潮を流す、したくらいに、ね、それほどまでにイエス様は愛したもお方。愛をもって主は血潮を流し、望み慰め栄えとなる、ね、愛をもって血を流してくださった。皆さんも、ね、相手を愛するとき、相手に対する本当にもう心の底からしよう、ね、この人どうしたらいいんですか、どうしたら、ね、この人、本当に良くなるんですか、その愛の志を持って見るとき見えてくるんです、ね、イエス様は十字架の血を、ね、愛を持ってこの38年、病を持っている人を見ました。見たら分かったんです。知ったんです、ね、体験したんです。あ、この人は38年もの長い間、ここにいたんだ。そしてこれこれの問題を抱えているんだ。イエス様は、その愛の志を持っていたから、ね、見て知ったんです。イエス様はここにおいてなんか、この箇所を見ますと、ね、なんか心なしのような、ね、この病人のことを聞いていないかのような、ね、そんな、ね、38年も、ね、病にかかっている人ですから、ね、ああ大変でしたね、あ、どうしたら、ね、あなたに寄り添いますかとか、そういったカウンセリングは、ね、世の中的なカウンセリングは一切しないですね。もう本当に単純明快で直接的な、ね、起きて床を取り上げて歩きなさいって、まあ、一見すると冷たいかのように聞こえますが、しかしそれが一番愛の、ね、言葉なんですね。人の耳で聞けばこの人愛がないんじゃないかって思えるような言葉であったとしても、しかしですね、ワンダフルカウンセリングをする人はですね、人のもう本当に意表をついたかのような、カウンセリングをワンダフルカウンセリングをする人はですね、するんですね。それは人の常識、人の、思い計らい、ね、ではわからないような、しかしイエス様がご存知の直接的にどうしたらその人を癒すことができるか、そのようなことを本当にイエス様に会って歩む人は、ね、するんですね。カイ先生見てると、なんか突然冷酷になったかのような、ね、冷たい言葉を相手に浴びせくる、けれども実は荒治療で、ね、その本人を、ね、本当に直接的に癒す、ね、ような、そういうことをたまに見て、ね、びっくりするんですね。先生、なんでこんな時にこんな冷たいこと言うんだろうか。でも、ね、後になってみると、 びっくり、もっとびっくりすることには、あ、これ先生、本当に、この時、ああいうふうに言ったから、だからこの人を癒したんだって、わかる時があります。本当に私はね、目で見て、耳で聞くところ、ね、目で見れるところによらず、耳で聞くところによらず、ただ主の霊に従って、その問題を抱えている人と接するならば、イエス様がね、導いてくださるんです。本当に今ローマ書を手切りにしてるんですけども、ね、ローマ書においても肉に従ってではあれば必ず失敗する、御霊に従ってであるならば、ね、必ず成功するということを、ね、本当に今叩き込まれております。皆様は御霊に従って歩んで、そして御霊に従った判断、ね、していくべきなんです。でここにおいて、ね、イエス様、ね、6節で、ね、彼が伏せているのを見、エイドというギリシャ語でした。見るという、ね、ことの他に知るという、ね、意味がありました、ね、イエス様は彼が伏せているのを、ね、見た、ね、知ったんです。その場所に大勢の、ね、病人、足苗、盲人など伏せておりましたけれども、イエス様が、ね、その中で、ね、大勢の病人たちを見た中で唯一知ったのは、ね、この長い間38年もの伏せている人でした。イエス様は誰も彼も癒すということではなかったんです。ある志を持った人をイエス様は見るんです。そのある志を持った人、ね、イエス様が癒してくださる、その準備ができた人とはどういう人か。それはイエス様のお言葉、ね、それに対して、ね、その通りにするという志を持った人であり、そしていざ癒されたのであるならば宮に行って礼拝を捧げる、ね、神様につながってこれからのち礼拝の人生を歩んでいこうという志を持った人なんですね。そうではなくて、ね、ただ癒されたい、ね、ただこの、ね、水がかき回されたら、そこに飛び降りたら癒されるんだ、ね、癒されたらもうあとは、ね、神様のことは ほったらかしにして、ね、もう神様とつながらないことにおいてへっちゃらな人は、ね、イエス様を見ません、むしろ本当にこの、ね、彼癒された後、ね、イエス様に宮の中で見つけられるんですね。要するに、そのこの癒された人は癒された後に、ね、礼拝を、ね、これから捧げる人生を、ね、送っていくんだというその志があったから、だから癒されたんです。癒された後に、ね、神様に礼拝を、ね、捧げよう、ね、神様に栄光を捧げようという志がなく、ただ、ね、治りたいということで、ね、不思議な、ね、ことをしてくれ、してみせてくれる人のところに、ね、ぞろぞろ集まって、ね、癒しの、集会に行って、ね、で癒しの集会巡りにして、ね、という人がいるんですけども、しかし本当に心を尽くしてイエス様に、それから後イエス様を主として、イエス様を主人として、自分のやりたいことでなくイエス様のやりたいことを、ね、これからしていくんだという志ない人は、ね、癒されたとしても、ね、また悪くなってしまいます、ね、イエス様はこの癒された、ね、人、後に宮で見つけました。その時に、ね、イエス様が言われたことは、見よ、あなたは良くなった、ね、これからもう悪いことをしてはなりません、でないともっと悪いことがあなたの身に起こるからって、ね、言いました。本当に、それから後、ね、悪いことでなくイエス様の喜ばれること、礼拝すること、ね、またイエス様を賛美すること、神様の栄光を称えること、イエス様と、ね、これから寄り添って歩むという志を持っている人は癒されるんです。そして癒された後、本当に全くその後の人生がチェンジにするんですね。イエス様はこの人が、ね、長い間伏せってるのを、ね、知りました、ね、ギノスコというギリシャ語、知る、ね、体験する、ね、という意味です。相手を体験したんです。イエス様はこの時見て、体験して霊で知ったんです。外見だけで判断できるものではありません。本当に霊に置ければ、ね、知ることができるんです。だから皆さん御霊に従って歩むことが、ね、肝心だと言いました、ね、どうしたら、ね、このいつも御霊に従って歩むことができるんですか、これ具体的にどうですか、ね、この間よしこ姉妹に、ね、聞かれて、ね、具体的に御霊によって歩むことはどういうことですかって、聞かれたんですけども、ね、これイエス様といつもデート状態で、ね、いつもイエス様と寄り添って あれを見てもイエス様はこれはどういうことでしょうか、ね、あの人を見てもイエス様あの人を、ね、どうしたらこう良くなるでしょうか、いつもイエス様、いつもイエス様、ね、イエス様とデート状態であるという、ねことが、ね、いつも御霊に従って歩むことだよって、ね言いました、ね、デート、英語です、ね英語の意味では日にちという意味です。デート。ね、デート、ね。日にちという意味ですね。ですから皆さん、日もすがらイエス様と一緒。ね、いつもイエス様と一緒、ね。昼も夜も明日も明後日もイエス様と一緒状態。イエス様とデート状態。ねいつでもイエス様に寄り添い。いつもイエス様に聞いて、いつもイエス様からお言葉をいただいて、いつもイエス様のお心を望んで、このイエス様とのデーティング状態であり続けるならば、イエス様の志がわかり、そしてイエス様から本当にすんなりすぐに求めれば聞いてくださる。イエス様に聞けばイエス様が答えてくださるという、こういうイエス様とのデート状態になることができるんです。でイエス様に聞くんですね。イエス様、ね、この人に対してイエス様、あなたがしてあげたいことは一体何ですか？イエス様、そういうふうに、本当にもうため息をつきながらイエス様に聞くならば、イエス様がその人のについての情景を見させてくださり、イエス様がその人について皆さんに対して体験させてくださるんですね。カウンセリングの学びを加谷先生から受けていたとき、本当にこういうものにイエス様っていうふうに聞きながら、本当にため息をイエス様につきながら、その人について見ると、情景が見えてくるんですね。見えてくるという加谷先生言いました。相手が言ってること、相手のその言葉、あるいはその周りの人々の言葉、分析言葉、それを見ると罠にかかります。けれども、イエス様、御霊は、霊は嘘をつけません。皆さんも御霊にあって、物事を対処し、人と会話するならば、相手の本質が、問題の本質が見えてくるんです。ですから、皆様はまずイエス様と関わるんです。イエス様は、その人に対して、その人を見て、その人を体験したとき、イエス様が言われました。良くなりたいか。良くなりたいか。これも、カウンセラーにとってとても重要な言葉なんですね。相手が良くなりたいという気持ちがないのに、こっちからですね、あ、この人かわいそう、良くしてあげたいって思って、せせこま、相手に、してあげても、相手が良くなりたいという気持ちがないのであるならば、それ全部無駄になってしまうんですね。相手が、別に、私、良くなりたい、病気癒されたいと思わないって、今のこのまま、生活保護を受けながら、このまま楽して生きていきたいんだという、そういう思いがある相手にいかにですね、仕事を紹介してあげても、また、いかにお金が足りなくなったから、もうこちらの財布をはたいてお金をあげても、全部無駄な努力になってしまいかねないです。相手の問題の本質を、それを表して、それを癒して、それを直してあげないことには、結局悪い状態のまんま、ずるずるずるずると、何十年も、引きずってしまうことになるんです。イエス様は言いました。良くなりたいか。私たちもいつも、相手に対して良くなりたいか、というふうに聞いて、相手が本当に良くなりたいという意思を持って、いるということが分かれば、それを、対処してあげればいいんです。でこの人、この38年病を持った人は、良くなりたいというかという質問に対して、はい、良くなりたいですかとか、そういった答え返さないんですね。ちょっと、ひねくれた変化球の答え方を、します。けども、イエス様は、相手を霊で見極めるお方です。相手がもう本当に良くなって、そしてこれから、礼拝の人生を歩んでいきたいというのを霊において見極めました。けれども、相手はですね、ここにおいて、相手が、本当に今まで38年もの間ずっと、このことにおいて自分は傷を受けてきたんだ。このことについて、本当に今自分は一番悲しいんだという、その、ことを言うんですね。そのことというのは、人間関係の、こと、人との関係なんですね。何節見ますと、病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。 行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。で、よくなりたいかという次元ではない次元の答えが、ね、返ってきました、ね。本当に人は、ね、何かとトラブルを抱えてしまうと、その、ね、トラブルを起こしてしまう思考パターンがあります、ね。普通の人とは違った思考パターンで、トラブルを起こしてしまうような思考パターン、行動パターン、があるんですね。本人は分かっていないんです。自分にはそういうパターンがあるということ。けれども、いつもトラブルを起こしてしまう、ね。そういうトラブルを起こしてしまう次元。ね、相手と話が、ね、組み合わない、ね。相手の話、相手が A で言ってるんですけども、しかし自分は A に対して A ダッシュで答えない。B、C、D で、ね、答えてしまって、でそして、相手を困らせてしまう。相手に、あ、こいつ面倒くさいやつだなというふうに思わせてしまう。ね、そういう、異なった、その次元が、その本人にあるんです。異なった思考パターン、行動パターンが、ね、本人にあります。私たちは本当にそういう相手と接するときにおいてですね、相手に対して、ね、そういうとき、あ、こいつめんどくさいやつなということで、ね、切り離したりすることは、ね、それはイエス様の御旨ではありません。相手が、ね、もう本能的にもう酒飲みたいんだ、ね、タバコ吸いたいんだ、ね、そういう次元、そういう本能的なことで動いている、ね、人、に対して、こちらが、ね、何か論理的に、あるいは、ね、なんか道徳的な言葉で、ね、関わってしまうとぶつかり合うんです。相手は本能で動いている、こちらは道徳論理で、ね、それを解決させようとする、するとそれがぶつかり合って結局互いが喧嘩別れになってしまうんですね。次元を履き違えてしまうと、私が、ね、言ってることは一切相手には通じません、ね、助けられません、ね、助けを必要としている人に対して私たちはどうすればいいか、イエス様へと、ね、つなげるだけなんです。イエス様がすべて、ね、知恵を与えてくださり、また知識を与えてくださるんです。どうすればいいのか、知恵を与えてくださるんです。先ほどの賛美の、ね、2番、ね、415番賛美したんですけども、ね、2番は、ね、主イエスなしには生きてゆけぬ、力も知恵も何もないが、主は我が命また力よ、イエスに頼みて知恵を得たい、ね、アーメン。知恵を、ね、イエス様が、ね、くださるんです。そして人の本当の、ね、真実の思い、人の願いは一体何なのか、ね、イエス様は良くなりたいか、ね、言いましたけども、しかし、この人が答えたことによってイエス様は物事の本質を見たんです。で、この415番の3番見ますと、ね、主イエスなしには生きてゆけない、我が魂の望み願い、主イエスの他は誰が知るや、我を慰めや、安きたまう。アーメン。イエス様の他には誰も知らないんです。本人自身の、願い、望み、またその解決の方法、本人自身も知らなかった本質の願い、本質的な解決方法、それはただ主イエスだけが、ね、知ることができるって、書いてあるんです。このね、415番ね、まさに今日のようなね、賛美でしたね。本当に、イエス様は、この38年の病を持っている人と、関わって、そして、関わるうちに本質が、ね、分かってきました。まずは、ね、本人と関わるんです。まずは本人と会話するんです。そうしたら、ね、知っていくようになるんです。この人、38年病を持った人、今まで多くの人々からアドバイスを受けてきたことでしょう。あの、ね、ベテスダの池に行けば、ね、水がかき回されたら解決するよって、聞いて、で、それで行ったわけですけれども、結局、彼自身の弱さのゆえに、その解決方法は彼には当てはまりませんでした。でも、ね、他の人に当てはまって、で、それで、ね、他の人たちは良くなっていく。けれども自分は、解決しない。なぜ、ね、水がかき回された時、他の人が先に降りていってしまうから、ね、競争社会が、ね、この場にありました。そして、その小さな競争社会の中にいても、彼はずっと負け続けに負け続けて38年、ね、でした。 多くの人々が彼と関わって、こうすればいいよ。でも彼は結局良くならない。で、それで多くの人は彼を去っていって、で、それで結局彼には誰も残っていなかったんです。イエス様以外には。イエス様しか彼には残されていないんです。今問題を抱えている人、ね、イエス様以外には解決残されておりません。多くの人に聞いたところで、ね、結局表面的な答えや、またあるいは、ね、他の多数にはその答えは当てはまっても、あなたには当てはまっていないという答え、ね、しか提供しません、ね、イエス様だけなんです。イエス様以外には皆さんの望み願い、ね、叶えてくださるお方はおりませんし、そして皆さんも、ね、ある問題を抱えた人がいるとするならば、その人に対して皆さんの解決方法を押し付けたりしてはなりません。イエス様へとつなげるだけなんです。この全ての問題の本質をご存知であり、解決をご存知である、そして十字架にかかって身代わりに、皆さんの身代わりに死んでくださるほどの愛を皆さんに示してくださるお方はただイエス様だけ。私たちはただイエス様だけなんです。そして人をイエス様につなげるだけ、それだけが真のワンダフルカウンセリングなんです。この、ね、本当に今まで多くの人にから、ね、こうすればいいのに、ね、ということはたくさんあったかもしれませんけれども、しかし相手の次元とこちらの次元が違う場合は、ね、それが、ね、バッチングして、喧嘩ばかりになってしまう。だから、本当にイエス様につなげるだけです。イエス様はその人の、ね、その人の中に入り込んでいく隙間、それをご存知であり、その隙間は別にあるんですね。私たちは知りません、その隙間を。私たちは知りません、解決方法。ただイエス様だけが知ってるんです。イエス様だけがその隙間を明らかにして、その人の中に、ね、付け入る隙を私たちに示してくださり、そしてその人の解放の仕方をイエス様が教えてくださるんです。ワンダフルカウンセリング、これはイエス様へとつなげることだけなんです。イエス様はですね、この人の問題の本質を見て知って体験したところ、ね、他のどの人も、ね、しなかった言葉、書けなかった言葉、非常に直接的で、非常にダイレクトで、非常に積極的な言葉を書けるんですね。8節、ね、イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げて歩きなさい。アーメン。この言葉が、ね、この人にとって一番必要な、ね、言葉だったんですね。他の人だったらこの人と関わって、あ、どうだったんですか、あ、長かったですね、38年、あ、大変でしたね、そういった言葉、そういったことはこの人への解決一切、ね、しない、ね、むしろ、ね、この人を解決する言葉は起きて床を取り上げて歩きなさい、なんですね。この人にはもう備わっているんです。イエス様の言葉を聞いて従うその、ね、本性がもうこの人には備わっていたんですね。で、それでその人は、ね、すぐに治って床を取り上げて歩き出した、ね、この時は安息日でしたけども、しかしそんなことよりもイエス様の言葉、ね、誠の安息日の主であられるイエス様のお言葉に聞いてそれに従う、という志がもう出来上がっていた。だからこの人は、起きて床を取り上げて歩けたんです。イエスの言葉を聞いてその通りしたから、そして本当にこのような誰も今まで、かけてくれなかったような問題の本質を一気に解決できるお方、問題の本質を一気に解決する言葉、これに従ったから、だから彼は癒されたんです。そして彼は起きて床を取り上げて歩いた後に、ね、宮に行って礼拝を捧げていたから、ね、そういうこれからのち本当に神様と寄り添って歩んでいくんだという志を持っていたから、だから彼は癒されたんです。本当に私たちもただイエス様だけであるということを知るべきです。問題の解決の本質はイエス様だけが解決できる方、そして何か問題を抱えられているあの人この人を解決できるお方はただイエス様だけ。自分の、ね、判断、自分の解決方法、それは相手には役に立ちません、科学的論理的なこと、それは確かに、ある種の、ね、意味はあるでしょう。けれども 本質を解決してくださる方はただイエス様お一人です。私たちがするべきこと、それは本当にいつもイエス様とデーティング状態、下すがら用すがらイエス様と共に歩み、イエス様に聞いて、イエス様からアドバイスをいただいて、イエス様を愛し、イエス様から愛されて、そうして歩んでいるならば、皆様は、イエス様に会ってワンダフルカウンセリングができるようになっていき、そして皆さんの人生の問題も解決していきます。いつもイエス様と共に歩みましょう。イエス様に聞きましょう。イエス様といつも、本当にラブラブな、デーティング状態である皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。イエス様、生きておられて私たちを愛しておられ、十字架の死を持って私たちの愛を償ってくださったイエス様、私たちにはただイエス様あなただけです。どうかイエス様、いつもあなたとのその愛の関係を保ち続け、イエス様とのそのいつもコミュニケーション状態である私たちとならせてください。問題を見たとき、また問題を抱えた人を見たとき、いつもイエス様へと持っていて、イエス様へとつなげ、イエス様からその解決の糸口をいただく私たちでありますように。どうか一人一人、主よ、本当にあなたとの本当に良好な関係を、主よ、いつも持たせてくださるために、イエス様気づかせてください。あなたがいつも共におられるということを気づかせ、あなたに解決を委ねればいいんだ、イエス様に聞けばいいんだ、イエス様から答えをいただければいいんだということをいつでも悟り、そしていつでもイエス様に聞いて知って従う私たちとならせてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の地なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様が私たち一人一人にワンダフルカウンセラーとして、イエス様ご自身が私たちと関わってくださり、そして本質の解決、誠の癒しを私たちに日々与えてくださることを心から感謝いたします。イエス様という素晴らしいお方、イエス様と共に歩むその素晴らしさを今日も私たちに教えてくださり、そしてあらゆる悩み、あらゆる痛みを覚える一人一人に、私たち一人一人はイエス様をとつなげるのみであること、そのイエス様とつなげ、またイエス様のフィールドで一人一人が歩むことができる、この幸いを運ぶその働きを主イエス様が教えてくださっていることを心から感謝いたします。本質の解決、誠の癒し、そして癒し、また救い、その一つ一つがイエス・キリストの皆にのみあると私たち一人一人が今日も覚え、そしてイエス様の素晴らしさ、イエス様の癒し、そして解決を運ぶものとして、イエス様が今日も私たち一人一人を立たせてくださることを心から感謝いたします。イエス様へと礼拝を捧げる、そのことを主は悟り、そして声をかけられました。よくなりたいか、この言葉が本当に癒しの解決の糸口になると私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。よくなりたい、このままではダメだと、本当に主イエス様にあって救われたい、癒されたい、その願いを本質的に心の奥底にあるその願いをイエス様にあって引き出し、そしてイエス様という素晴らしいお方を紹介していく私たち一人一人でありますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。霊の目で聞くことができ、霊の目で見ることができ、霊の耳で聞くことができ、そしてイエス様を運ぶその働きができますように、今私たちを整え、また助けてくださることを感謝いたします。イエス様が声をかけられました。起きて床を取り上げて歩きなさい。イエス様が本当にこの言葉をかけた最も的確な、最も優しい言葉、その人に必要な、礼拝を捧げるために必要な言葉をイエス様はかけてくださいました。このイエス様の素晴らしさをますます味わい、そして体験し、日々イエス様とデート状態のイエス様に聞き、イエス様に学び、イエス様にあって守りを行う、このイエス様と密着したイエス様とプライベートに関わるその素晴らしきデート状態が ますます私たち一人一人に豊かになり、そしてイエス様を知らなかった人々がイエス様と共に歩む素晴らしさを知り、そしてイエス様によって癒されていき、また同じような悩みを抱える一人一人にイエス様が解決してくださいます。イエス様がやってくださいます。そのようにイエス様を豊かに明かしする、そのような命の連鎖がますます起こっていく、その素晴らしき日々でありますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。誠のワンダフルカウンセラーであられるイエス様、私たち一人一人を生かし、そして十字架の血潮をもって洗い清め、そして大いなる栄のイエス様の御業をもって私たち一人一人を歩ませてくださる、この素晴らしきイエス様が誠のカウンセラーであり、誠の癒し主であり、解決主である、この素晴らしい真実がますます豊かに知られ、そしてますますイエス様の素晴らしさを一人一人が味わい体験し、イエス様の皆が豊かに褒めたたえられるイエス様にある命の日々でありますように。主イエスなしには生きることができません。その命の告白をもって日々生きる私たちでありますように、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。